茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2014年11月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。目次、今月号の主な内容は、コミュニティ茨城、社会全体で子どもたちを育てましょう。茨城クローズアップ、犯罪被害者を支援しています、ほか、特集、11月13日は県民の日です。これ自慢できます、日本初、牛久市で醸造が始まった国産ワイン。目次終わり。筑波山、茨城県知事橋本勝。朝は藍、昼は緑、夕は紫と山肌の色を変えることから四方とも呼ばれている筑波山。古くから信仰の山とされ、多くの歌人にも詠まれてきました。現存する日本最古の和歌集、万葉集には合計25首も筑波山の歌が収録されており、万葉の時代から人々に親しまれてきたことがわかります。また山中には珍しい植物や野鳥も数多く見られ、自然の宝庫とも言えるでしょう。11月1日土曜から30日日曜まで、第12回筑波山もみじ祭りが開催されます。この秋はハイキングなどを楽しんでみてはいかがでしょうか。表紙写真、筑波山ケーブルカー、筑波市。問い合わせ、筑波観光コンベンション協会。電話 029-869-8333。 写真説明、赤やオレンジに色づいた木々に囲まれて走るケーブルカー。後方に緑の木々と筑波山山頂が見える。ケーブルカーの色は赤。ひらがなでもみじ、ローマ字でつくばと書かれたプレートがついている。ケーブルカーにはたくさんの人が乗っている。写真終わり。コミュニティ茨城、女性特派員リポート。社会全体で子どもたちを育てましょう。11月1日は教育の日、11月は教育月間です。問い合わせ、県障害学習課、電話 029-301-5313、 ホームページ茨城教育の日で検索。茨城女性特派員、松田佳代子。企業と連携して教育力を高めよう。子どもたちを取り巻く環境が大きく変化する中で、学校と家庭、地域、企業、行政が連携し、社会全体で子どもたちを育むことが求められています。平成26年3月、県内経済4団体と県教育委員会は、相互の教育支援推進に関する協定を締結しました。複数の経済団体と協定を結んで、学校・家庭教育を相互に支援するのは全国でも初めてです。具体的にどのような取り組みを行っているのでしょうか。企業が学校教育を支援する事例。取手市立桜ヶ丘小学校の6年生が受講した NTT 東日本茨城支店による出前授業のネット安全教室。この教室の目的は、子どもたちがインターネットを安全に楽しく使えるようにコミュニケーションの基本を教え、情報の正しい活用方法を習得させることです。これにより、子ども自身がトラブルに遭わないための判断力を養うことができます。この教室を実施することについて、同社の関隆広報担当課長は、私たちが提供する電話やインターネットのサービスを通じて、人と人とのつながりがより強いものとなり、安全安心豊かな社会や生活が実現することを目指しています。この教室で学んだことを生かして、日々進化を続けるネット社会を子どもたちが上手に歩んでいけることを願っています。 これからも学校や地域のニーズに応えながら地域社会とともに歩んでいきたいです、と熱心に語ってくれました。また、黒沢美智子教頭は、情報通信の専門家から貴重な話を聞ける良い機会でした。今後も様々な出前授業や工場見学など積極的に活用していきたいです、と話してくれました。県が企業を通して家庭教育を支援する事例。家庭での教育力を高めるため、県が企業を通して家庭教育を支援する取り組みを始めました。県中小企業青年中央会、斉藤義明会長、県中小企業団体中央会の青年組織の会員である県塗装工業組合青年部、斉藤浩一部長、の研修において、家庭教育学級、家庭教育に関する研修の時間が行われました。塗装業の皆さんの前で、一緒に見直そう、自分の生活、子供の未来と題して、家庭教育についての研修を行う、家庭教育推進員の矢口緑さん。朝食をきちんと食べることの大切さや、大人の生活習慣が子供に及ぼす影響、ネットいじめの現状、地域の大人として子供たちにできることなどが主な内容です。普段は専門的な技能の研修を中心に実施していますが、今回家庭教育学級を行った理由について、斉藤義明会長は、私たちの会は小中学生の子供を持つ年代が比較的多いので、親子や地域とのつながりが大切だとの思いから、今回家庭教育学級を行いました。これからもこのような取り組みを行い、企業としても子どもたちの教育に協力していきたいです、と話していました。また、県塗装工業組合では、日本塗装工業会茨城県支部との共催で、毎年11月16日、いい色塗装の日、に合わせ、トンネル内や壁などに描かれた落書きを子どもたちと一緒に消すキャンペーンを実施しています。斉藤浩一部長は、自分たちの技術を生かし、地域の治安維持と美観の維持に努める姿を、キャンペーンを通して子どもたちに見てもらっています。今後も子どもたちと一緒に活動していきたいです、と熱心に話してくれました。今後について、県では協定に基づき、各企業が持つ教育的財産、職場体験や工場見学、出前授業などの情報をまとめた支援資料やウェブサイトを作成するなど、企業と学校の橋渡しをしていきます。ホームページ、茨城県教育委員会企業連携で検索。教育の日、教育月間の取り組み。茨城教育の日、教育月間として、いじめを許さない環境づくりに重点を置き、企業や市町村などの協力を得て、各種取り組みを実施しています。みんなで教育を考える、茨城教育の日推進大会。生命の尊重などの内容を盛り込んだ大会宣言の発表や記念講演、いじめ防止等に関する標語における優秀作品の表彰を行います。11月1日土曜、県立県民文化センター、水戸市。命を大切にし、いじめをなくそうキャンペーン。10月31日金曜、水戸駅、日立駅、土浦駅。11月6日木曜、下館駅。11月10日月曜、つくば駅。11月11日火曜、新鉾田駅。11月13日木曜、守谷駅。地域推進大会。県内5地区において、いじめ根絶に関する児童生徒の発表や大学生ボランティアなどによる寸劇を実施します。 11月1日土曜、阿見町民体育館。11月8日土曜、日立市多賀市民体育館。11月23日日曜、行方市文化会館。11月30日日曜、日立大宮市文化センター。常総市障害学習センター。各種イベントや企業との連携による啓発活動。いじめ早期発見のためのチェックリストの配布やパネル展示などを行います。11月1日土曜、2日日曜、茨城を食べよう収穫祭、笠間市。11月13日木曜、歴史館祭り、水戸市。11月15日土曜、16日日曜、イオンモール水戸内原店、イオンモール筑波店。茨城クローズアップ。犯罪被害者を支援しています。刑法犯の認知検挙件数。平成25年中の県内における犯罪の認知件数は約3万5千件。このうち殺人事件は21件、強盗事件は72件、性犯罪は151件でした。犯罪の被害によって起こる問題。犯罪の被害に遭うと体を傷つけられたり物を盗まれるだけでなく、様々な問題が起こります。精神的ショックや体の不調。医療費、失職などによる経済的負担。捜査や裁判での精神的、時間的負担。噂話や報道のストレス。犯罪被害者等給付金。次の方が支給の対象となります。亡くなられた方のご遺族。体に障害が残った方。重い障害を負った方。法令で定められた一定の要件を満たした場合に支給されます。問い合わせ、県警察本部犯罪被害者支援室。相談窓口のご案内。性犯罪被害相談、勇気の電話。県警察本部犯罪被害者支援室。電話 029-301-0278。犯罪被害者相談窓口。県生活文化課安全なまちづくり推進室。電話 029-301-7830。 公益社団法人茨城被害者支援センター。茨城県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体。電話 029-232-2736。 コラム、奪われた夢。飲酒運転により大切な娘の命を奪われた母親の手記より。公益社団法人被害者支援センター栃木、脇美智子氏。行ってきます。私たち家族が最後に聞いた娘の声でした。あれから7年が経とうとしていますが、ただいまの声は聞くことができません。中略。この時から人事と思っていた犯罪被害者になり、一生被害者を辞めることができなくなりました。辞めることができたらどんなに幸せでしょうか。被害者の声、平成23年度8人の手記。 NPO 法人全国被害者支援ネットワーク。11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。問い合わせ、県警察本部県民安心センター犯罪被害者支援室。電話 029-301-0110。 ホームページ茨城県警犯罪の被害で検索。11月は 不法投棄防止協調月間です。県ではヘリコプターによるスカイパトロールや建設解体工事現場などのパトロール、廃棄物や残土の運搬車両の一斉検査などを集中的に実施します。不法投棄の防止や解決には早期発見、早期対応が最も重要です。専用ダイヤル不法投棄110番まで通報をお願いします。不法投棄110番 0120-536-380 いつもみんなで村なく見張れ。休日や夜間は最寄りの警察署まで。土地を所有されている皆さんへ。注意。あなたの土地が狙われています。一時的に資材置き場として貸してほしい。良い土で土地を埋め立ててあげます。などとうまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。このようなトラブルに巻き込まれないよう、周囲に相談し、不審な点は、県や市町村に確認するようにしましょう。問い合わせ、県廃棄物対策課。電話 029-301-3033。 女性が輝く社会を目指して。11月は男女共同参画推進月間です。この期間中、県内各地でイベントが開催されますので、皆さんぜひご参加ください。ハーモニートップセミナー。県では男女共に輝くという意味でハーモニーという言葉を使っています。女性がより活躍できる社会を目指して、講演やパネルディスカッション、交流会を実施します。合わせてハーモニー功労賞の表彰式を行います。日時、11月28日金曜、13時から16時30分。会場、県庁9階講堂、水戸市笠原町 978-6。 交流会、県庁2階生協食堂ひばり、要参加費。基調講演、女性が輝く社会を目指して。講師、 NHK アナウンサー渡辺歩美さん。パネルディスカッション、女性が活躍できる環境整備、仮。コーディネーター、ふもとさちこさん。日経 BP ヒット総研所長、執行役員。申し込み方法、電子メールまたはファックス。詳しくはホームページまで。キャリアアップ講座、働く女性におすすめの講座です。12月3日水曜、県水戸合同庁舎。安心感、安全感を与えるコミュニケーションスキル。平成27年1月26日月曜、県庁。管理職のためのヒューマンスキルアップ講座。復職支援シンポジウム in つくば。働くママが輝く職場づくりのヒントが詰まったシンポジウムです。12月13日土曜、イーアスつくば。輝く働くママ、森花子さん、NHK アナウンサーによる講演など。問い合わせ申し込み、県女性青少年課。電話 029-301-2178。 ホームページ、茨城県男女共同参画で検索。お知らせ広場。催し物。建設フェスタ2014。建設産業の魅力を体験できるイベントを開催します。ぜひご参加ください。入場無料。日時、11月9日日曜9時から16時。小雨欠航。 会場、笠松運動公園、ひたちなか市。内容、建設機械体験、親子共演丸太切り、測量体験、木工工作体験、クイズラリー、ミニ上等式など。問い合わせ、県検査指導課、電話 029-301-4370。第14回、ひぬま環境フォーラム。自然豊かなひぬまを表現した水質浄化ポスターやフォトコンテストの入賞作品展、ラムサール条約登録について学ぶ講演会を開催します。参加費無料、事前申し込み不要。日時、11月16日日曜、13時30分から15時30分。会場、憩いの村ひぬま、鉾田市。問い合わせ、クリーンアップひぬまネットワーク事務局、県環境対策課内。電話 029-301-2968。まちづくりシンポジウム2014。皆さんも一緒にこれからのまちづくりについて考えてみませんか？今年のシンポジウムのテーマは、人口減少時代のコンパクトなまちづくりです。参加費無料、事前申し込み不要。日時、11月22日土曜、13時から16時30分。会場、土浦市民会館、土浦市。内容、丸1、基調講演、若い世代と地方創生。講師、大沢義明、筑波大学教授。丸2、パネルディスカッション。丸3、茨城県潤いのあるまちづくり検証事業表彰式。問い合わせ、県都市計画課、電話 029-301-4583。 第38回茨城県郷土民族芸能の集い。県内各地に伝承されている素晴らしい民族芸能の公演を開催します。入場無料。日時、11月29日土曜、13時から15時30分。会場、県立県民文化センター、水戸市。内容、丸1、日立風流物西町支部子供なり物、日立市。丸2、大野の弥勒林、水戸市。丸3、神山川諏訪神社代々神楽、結城市。丸4、石岡林、石岡市。問い合わせ、県文化課、電話 029-301-5449。茨城子育てワクワクフェスタ。ワクワクさんでおなじみの久保田雅人工作賞や企業などによる子育てワクワクミーティング、子育て相談や茨城キッズクラブ協賛店による写真撮影コーナーなど楽しいイベントが盛りだくさん。ご来場の方へ抽選でプレゼントを差し上げます。日時、11月30日日曜、13時から。場所、イオンモールつくば、つくば市。問い合わせ申し込み、県子ども家庭課、電話 029-301-3261。 第21回森木フェア。林業技術センターを一般公開し、研究内容や研究成果、森林や林業、キノコなどの特有林産物について紹介します。親子のための森づくりのお話や、樹木物知り教室、木工工作や鉢づくりなども楽しめます。日時、11月13日木曜、9時から15時。会場、県林業技術センター、那珂市。問い合わせ、県林業技術センター。電話 029-298-0257。募集。 茨城県交通安全県民大会参加者募集。日時、11月27日木曜、13時から16時。会場、県立県民文化センター、水戸市。内容、丸1、交通安全功労者功労団体の表彰。丸2、交通安全ポスターの表彰。丸3、アトラクション。交通安全漫才、林家ライスカレー粉。茨城県警音楽隊&カラーガード隊コンサート。締め切り、11月21日金曜。電話にてお申し込みください。問い合わせ、県生活文化課、電話 029-301-2842。 案内、個人事業税の納税はお早めに。11月14日金曜に、県内で個人事業を営んでいる方へ、定期課税第2期分の納付書を発送します。納期限までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてください。納期限、12月1日月曜。便利な口座振替をご希望の方は、最寄りの県税事務所または金融機関まで。問い合わせ、県税務課。電話 029-301-2429。障害者権利条例が施行されます。障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例が今年3月の県議会において成立し、平成27年4月から施行されます。これにより、障害者に対する差別が禁止されるとともに、県民・事業者には、障害のある方が地域の一員として、あらゆる分野の活動に参加できるよう支援に努めることが求められます。条例本文については、下記ホームページをご覧ください。問い合わせ、県障害福祉課、電話 029-301-3357。ホームページ、茨城県障害者権利条例で検索。県総合計画アンケート実施中。平成28年度からの県政運営の基本方針となる新しい総合計画に県民の皆さんのご意見を反映するためアンケートを実施しています。回答方法、企画課ホームページ、県民先行度調査回答フォームからご回答ください。受付期限、平成27年2月28日土曜。問い合わせ、県企画課、電話 029-301-2523。貸金業者利用上の注意。無登録の貸金業は法律で禁止されています。国または県の登録を受けた貸金業者は営業所に標識、登録番号や登録有効期間など、及び貸付条件、貸付の利率、返済方式などの掲示が義務付けられていますので、必ず確認して利用しましょう。また、原則として貸金業者からの借り入れは、借りすぎ、貸しすぎを防ぐため、年収の3分の1までとなっており、借り入れする際には基本的に年収を証明する書類が必要となります。なお、年収を証明する書類がないと借りられなくなることがあります。問い合わせ、県産業政策課、電話 029-301-3530。女性専用相談電話のご案内。夫や同性相手からの暴力、DV、恋人からの暴力、元交際相手や職場の同僚などからのつきまといなど、男女間トラブルで悩んでいる女性のための専用の相談電話です。女性安心パートナー、女性警察官が24時間相談に応じています。 女性専用相談電話、電話 029-301-8107、 問い合わせ県警察本部生活安全総務課人身安全対策室、電話 029-301-0110、 ホームページ女性専用相談電話で検索。設置は義務。住宅用火災警報器。あなたのお宅に住宅用火災警報器はついていますか？平成23年からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。住宅火災で亡くなる原因の多くは逃げ遅れによるものです。住宅用火災警報器は煙や熱を感知して火災の発生を知らせてくれます。大切な命と財産を火災から守るため、住宅用火災警報器を必ず設置しましょう。また、すでに設置しているお宅では、火災時にきちんと作動するよう、定期的に掃除や点検を行いましょう。問い合わせ、県消防安全課、電話 029-301-2896。職場環境改善のお手伝いをします。ワークライフバランス、仕事と生活の調和の取り組みを推進するため、企業や団体が主催するセミナーへ無料で講師、県が委嘱したワークライフバランスアドバイザーを派遣しています。ワークライフバランスとは何か、どのように取り組んでいけばよいのかなどを学んでみませんか？受付期間、平成27年2月13日金曜。問い合わせ申し込み、県労働政策課、電話 029-301-3635。 平成27年度県立看護専門学校の一般入学試験案内。（1）県立中央看護専門学校、看護学科3年課程、2年課程。募集人数40人。出願期間12月1日月曜から10日水曜。試験日1時学科、1月7日水曜。2時面接、1月9日金曜。助産学科、募集人数25人。出願期間12月8日月曜から12日金曜。試験日1時学科、1月21日水曜。2時面接、1月23日金曜。（2）県立筑波看護専門学校、看護学科3年課程。募集人数40人。出願期間11月25日火曜から12月5日金曜。試験日（1）の看護学科と同日。看護学科3年課程助産学科の募集人数は推薦入学者を含みます。受験資格や願書などの詳細は各学校ホームページまたは下記まで。問い合わせ県立中央看護専門学校3年課程、電話 029677-0533。 問い合わせ県立中央看護専門学校助産2年課程、電話 029670-5521。 問い合わせ県立筑波看護専門学校3年課程、電話 029-852-3515。 難病の医療費助成の対象が拡大されます。平成27年1月に難病の医療費助成対象疾患が従来の56疾患から110疾患に拡大されます。新たに対象となる疾患や申請方法につきましてはお住まいの地域の保健所にお問い合わせください。また、現行制度の受給者証をお持ちの方の継続申請は 12月26日金曜までです。お送りしましたご案内に基づき、申請手続きをお願いします。詳しくは、県内各保健所または下記まで。問い合わせ、県保健予防課、電話 029-301-3220。水郡線に C61SL が運行。水郡線全線開通80周年を記念して SL が運行されます。運行日、12月5日金曜から7日日曜。運行ダイヤ、1日1往復、定員336名。日立第五駅、8時26分発、水戸駅10時31分着。水戸駅11時58分発、日立第五駅14時18分着。途中停車駅、上菅谷駅、日立大宮駅。ご乗車には乗車券と指定席券が必要です。指定席券は各運行日の1ヶ月前の同日午前10時から、主な駅の緑の窓口、ビュープラザなどで販売します。線路内への立ち入りは危険ですのでおやめください。切符販売運行情報について、問い合わせ、JR 東日本、電話 050-2016-1600、その他について、問い合わせ、県企画課、電話 029-301-2536。多重債務者のための無料法律相談会。弁護士、司法書士による無料法律相談会を開催します。借金でお困りの方はこの機会にご相談ください。日時、会場。11月14日金曜、県畜生合同庁舎。11月15日土曜、県水戸合同庁舎。11月16日日曜、県土浦合同庁舎。11月28日金曜、日立シビックセンター。11月29日土曜、レイクエコー、行方市。11月30日日曜、県水戸合同庁舎。各会場とも、13時から16時30分、1人40分程度。定員、各会場10人、要予約、先着順。電話にてお申し込みください。問い合わせ申し込み、県生活文化課。電話 029-301-2829。特集。11月13日は県民の日です。県民の日は郷土の歴史を知り、自治の意識を高め、私たちのより豊かな生活と県の躍進を願う日として、1968年、昭和43年に県の条例により定められました。1871年、明治4年、11月13日の県の統廃合で初めて茨城県という県名が用いられたことにちなみ、11月13日を県民の日としています。茨城県のシンボル、県の木、梅、県の花、バラ、県の魚、ヒラメ、県の鳥、ヒバリ。茨城県ってどんなところ？県名の由来。約1300年前に書かれた日立の国風土記の中に、朝廷から派遣された黒坂の御事が朝廷に従わない豪族を茨で城を築いて、またはその住処を茨で塞いで滅ぼした。そのことからこの地方を茨城と呼ぶようになった、とあります。茨城県の誕生。明治4年1871年7月14日に廃藩置県が行われ、全国で 一子三婦302件が成立しました。同年11月13日の統廃合により、水戸、宍戸、笠間、下館、下妻、松岡などの県が一つになり、ここで初めて茨城県が生まれました。その後、再び県の統廃合を経て、明治8年、1875年5月7日に、今の茨城県の形となりました。その後、千葉県との間で行政界の整理が行われたため、現在の行政界が確定したのは明治32年。茨城県ホームページに、県民の日特設ページを開設しました。11月30日日曜まで。県民の日大会や県民体操などの映像、茨城自慢の記事など盛りだくさんの内容となっていますので、ぜひご覧ください。問い合わせ、県広報広聴課、電話 029-301-2128、ホームページ、茨城県民の日で検索。大好き茨城週間について。県民の皆さんに本県の魅力を知ってもらい、郷土茨城をより一層好きになっていただくため、11月7日金曜から13日木曜までを大好き茨城週間としています。各市町村ネットワーカー協議会が県民運動、環境美化活動、挨拶・声かけ運動などを実施します。問い合わせ、県生活文化課県民運動推進室、電話 029-224-8120。 県民の日特別割引、次の施設の入場料が無料または割引になります。その他の情報は県民の日特設ページをご覧ください。表、無料施設割引施設の表があります。施設名、所在地、問い合わせ先の順に読みます。無料施設、行動館、水戸市 029-231-4725、 快楽園、公文亭、水戸市 029-244-5454、 県立歴史館、水戸市 029-225-4425、県近代美術館、水戸市 029-243-5111、 徳川ミュージアム、茨城県在住の小中学生に限る、水戸市 029-241-2721、 水戸市立博物館、水戸市 029-226-6521、かみね公園レジャーランド、入園料のみ。日立市 029422-4737。 奥日立きららの里、小中学生に限る。日立市 029424-2424。 土浦市立博物館、土浦市 029-824-2928。上高津貝塚ふるさと歴史の広場、考古資料館、土浦市 029-826-7111。 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンターパークゴルフ場、下妻市 029645-0200。 常総市地域交流センター、常総市029742-0169。 龍神大吊橋、日立大田市 029487-0375。 青山荘、茨城県在住の小中学生に限る。日立大田市 029472-1538。 県天津記念伊豆良美術館、北茨城市029346-5311。 県陶芸美術館、笠間市 0296-70-0011 県筑波美術館筑波市0298563711県植物園熱帯植物館中市0292952150県自然博物館坂東市0297382000港公園展望塔神栖市0299925155大洗マリンタワー大洗町0292663366県立児童センター子供の城大洗町0292666-3044袋田の滝干瀑施設大子町0295724036成田夢牧場茨城県在住の小学生以下は無料家族3世代での来場で全員が茨城県在住の場合は全員無料千葉県成田市0476961001割引施設県フラワーパーク石岡市0299424111笠間工芸農家ふれあい工房笠間市0296701313笠間日動美術館茨城県在住者に限る笠間市0296722160春風万里荘茨城県在住者に限る笠間市0296720958つくばワンワンランド茨城県在住者に限るつくば市0298661001筑西悠々館筑西市0296335151四季健康館健康風呂茨城県在住者に限る御御霊市0299-36-7330アクアワールド大洗大洗町0292670-5151スパリゾートハワイアンズ茨城県在住者に限る福島県いわき市0246-43-3191那須ハイランドパーク茨城県在住者に限る栃木県那須町0287-78-1150表終わり。常盤寺パス JR 東日本県内の JR と主な施設が乗り放題一部利用できない路線があります。大人2150円、子供540円、大人の休日クラブ会員1650円。利用期間12月7日日曜までの土日祝日及び県民の日のうち1日間有効。詳しくは県内 JR の主な駅の緑の窓口またはビュープラザまで。餃子無料券プレゼント株式会社後楽園県内37店舗に限る。11月13日木曜にお食事されたお客様全員に餃子無料券一人につき1枚をプレゼント。無料券の使用期限は11月30日日曜。茨城っ子郷土検定を実施します。県教育委員会では楽しみながら茨城県の伝統や文化などを学ぶことができるよう、中学2年生を対象に本県独自の郷土検定を昨年度から実施しています。個人部門、政党数に応じて1から3級を認定。市町村大会、11月12日水曜まで。団体部門、各市町村の代表校44校と 県内の国立県立私立の代表校1校を決定。各代表校45校の対抗戦により優勝校を決定。県大会2月7日土曜。昨年度の県大会の結果、優勝、筑西市立下館中学校。第2位、霞ヶ浦市立下稲吉中学校。第3位、つくば市立竹園東中学校。中学生だけでなく、どなたでも郷土検定にチャレンジできます。県教育委員会ホームページに、郷土検定に取り組めるウェブサイトを開設していますので、ぜひチャレンジしてみてください。ウェブサイトでは自動で採点することができ、認定証も印刷できます。練習問題。1、品質日本一との呼び声も高い、茨城県が全国に誇る蕎麦のブランド品種は何でしょう。1、脱炭蕎麦。2、日立秋蕎麦。3、二八蕎麦。4、茨城蕎麦。2、袋田の滝は別名何と呼ばれているでしょう。1、見返りの滝。2、白毛の滝。3、月町の滝。4、淀の滝。3、水戸藩第二代藩主徳川光圀が着手した大日本史の編纂事業は完成までに何年かかったでしょう。1、約10年。2、約50年。3、約100年。4、約250年。練習問題の答え。丸1、2、日立秋そば。丸2、4、淀の滝。丸3、4、約250年。問い合わせ、県障害学習課、電話 029-301-5313、ホームページ、茨城っ子郷土検定で検索。お出かけガイド。県近代美術館。企画展、わからないのすすめ。2。来てみて話してアートがつなぐ。12月14日日曜まで。本展では、あえて作品の解説を隠した状態で、作品41点をご覧いただくことで、知識や先入観にとらわれることなく作品と向き合い、美術に親しむことができます。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファクス9992。入館料、一般600円、高校生大学生360円、小中学生240円。県天津記念いずら美術館。寺田コレクション。自然と生命への参加。11月30日日曜まで。寺田小太郎氏が収集したコレクションから、様々なジャンルの現代日本画80点を展示し、画家たちの生への思いを紹介します。北茨城市大津町椿2083、電話 029-346-5311、ファクス5711。入館料、一般620円、高校生大学生410円、小中学生210円。県陶芸美術館。企画展、現代陶芸現象。11月24日月曜まで。現在第一線で活躍し注目を集めている現代陶芸の新たな機種たち69人に焦点を当て、日本の現代陶芸の最新の状況を144点の作品により紹介します。 笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話02-9670-0011、ファックス0012。入館料、一般720円、高校生大学生510円、小中学生260円。県立歴史館、特別展、近世水戸の画人、奇祭実行と水神宣教、11月24日月曜まで。江戸時代後期、水戸の三画人に数えられた林実行と萩野屋宣教の作品を中心に、同時期の画人の関連作品も合わせて、江戸絵画の魅力を紹介します。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファクス 228-4277。入館料、一般600円、大学生310円、高校生以下無料。県自然博物館、開館20周年記念企画展、新茨城風土記、人と自然の物語、11月24日月曜まで。人々の暮らしとの関わりを中心に魅力ある本県の自然を紹介します。現代の風土記で茨城の魅力を再発見してください。坂東市大崎700、電話 02-9738-2000、 ファックス1999。入館料、一般740円、高校生大学生450円、小中学生140円。県筑波美術館、貸しギャラリーによる展覧会を開催、個展やグループ展。第5回土曜講座、現代日本画の見方、寺田コレクションより。11月8日土曜、13時30分から、講師、中田智則、県天津記念いずら美術館主任学芸員。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファクス3358。入館料、無料。県立図書館、茨城読書フェスティバル2014、11月2日日曜、10時から15時30分。ライブラリーシアター、11月16日日曜、13時15分から15時。フランダースの犬。このほか、放送大学ライブラリー講演会などを実施します。水戸市三の丸 1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス228-3583。開館時間、火曜から金曜、9時から20時。土日祝日、9時から17時。11月の休館日、4日、10日、17日、25日、28日。美術館、歴史館、博物館の利用案内。県立図書館は除く。各館の開館時間、9時30分から17時。入館は16時30分まで。月曜休館、祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方、保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と、未就学児は入館無料。各施設については、ひばりお出かけガイドで検索。私の提案。クエスチョン。各家庭の浄化槽の点検状態が気になります。霞ヶ浦などの水質浄化のためにも、全戸に浄化槽の点検を義務化して取り締まるべきです。美穂村、男性、50代。 アンサー。浄化槽の適切な維持管理のため、浄化槽法では、浄化槽管理者、通常は戸建て住宅の世帯主に対して、毎年の保守点検、清掃、法定検査の3つの義務を定めています。本件においてはほとんどの方が保守点検と清掃を実施していますが、法定検査を受けていない方が多く見られます。法定検査を受けていない方の中には、法定検査そのものを知らない方も多いことから、県ではリーフレットの配布や市町村広報誌などによる啓発とともに、未受験者に対し文書による指導などを行っています。今後とも法定検査の受験率向上に一層努めていきます。問い合わせ、県環境対策課、電話 029-301-2966。 霊体ばらき。9月1日現在、総人口292万911人、前月比716人減。男性145万6525人、女性146万4386人。世帯数112万5770世帯、前月比440世帯増。茨城イベントカレンダー。2014年11月から12月。11月。11月15日土曜まで。第47回イタコ市菊花展示会。イタコ市、イタコショッピングセンターアイモア。イタコ市観光商工課。電話 02-99-63-1111。 11月24日月曜まで、下妻市菊祭り、下妻市大宝八幡宮、下妻市産業振興課、電話 02-96-43-2111。 11月30日日曜まで、第26回龍神峡もみじ祭り、常陸太田市龍神大吊橋周辺、常陸太田市観光物産協会、電話 02-94-72-8194。 萩野茶屋、高萩市穂積家住宅、古民家レストラン高萩、萩野茶屋、電話 02-93-22-3910。 レイテ、余花連生が見たレイテ沖機械船、阿見町余花連平和記念館、余花連平和記念館、電話 029-891-3344。 2月15日日曜まで、袋田の滝は土日祝日及び年末年始実施。第五ライト、大小の大、子供の子、来年の来、人間の人、第五ライト。第五町、日立第五駅周辺、袋田の滝周辺。第五町観光協会、電話 02-95-72-0285。 11月2日日曜、2014茨城祭り、茨城町総合福祉センター悠々館前駐車場ほか、2014茨城祭り実行委員会、電話 029-240-7124。 11月3日月曜、第24回牛久ワイワイ祭り、牛久市中央障害学習センター駐車場、牛久ワイワイ祭り実行委員会、電話 029-874-5554。11月8日土曜、9日日曜、着物で勇気、では英語のデイ、DAY、結城市北部市街地、結城市観光協会、結城市産業振興課内、電話 02-96-34-0421、安頓の赤レンガとイチョウ祭り、 常陸太田市西郷都下町旧町屋変電所周辺。常陸太田市文化課、電話 0294-72-3201。日立秋そばフェスティバル里山フェア。日立太田市山吹運動公園。日立太田市観光物産協会。電話 0294-72-8194。第37回農大祭。茨城町県立農業大学校。県立農業大学校農業部。電話 029-292-0719。 11月9日日曜、第41回祝い正門祭り。坂東市国王神社祝い商店街歩行者天国内。坂東市観光協会、電話 0297-20-8666。 第9回五花ふれあい祭り。五花町、五花中学校グラウンドほか。五花ふれあい祭り運営委員会。電話 0280-84-1111。 11月15日土曜、岩間天狗祭り&ファンタジーナイト。笠間市、スズランロード商店街岩間駅前通り。笠間市商工会岩間事務所。電話 0299-45-5711。 第17回山形塾芋煮会。常陸大宮市山形清流公園。山形塾芋煮会実行委員会。山形総合支所経済建設課内。電話 0295-57-2121。 11月15日土曜、16日日曜、土浦カレーフェスティバル。土浦市川口運動公園。土浦市商工観光課。電話 0298-26-1111。 ホロルの卵白里町民祭り。白里町城北運動公園。白里町民祭り実行委員会。電話 0292-88-2132。 11月16日日曜、第26回佐沼マラソン大会。下妻市佐沼広域公園佐沼サンビーチ。下妻市障害学習課。電話 0296-43-2111。 11月22日土曜、盛り込み市。桜川市上野沼安らぎの里。盛り込み市実行委員会。桜川市企画課内。電話 0296-58-5111。 11月23日日曜、上戸の獅子舞。潮来市国神神社。潮来市観光商工課。電話 0299-63-1111。 北斗星新そば祭り。常陸大宮市道の駅三輪。物産センター三輪ふるさと館北斗星。電話 0295-58-3939。 第3回下館駅中駅前フェスティバル。筑西市下館駅北口広場ほか。筑西市企画課。電話 0296-24-2111。 第20回東海いいもの祭り。東海村東海文化センターおよび周辺。東海いいもの祭り運営協議会。東海村まちづくり推進課内。電話 0292-82-1711。 11月26日水曜から30日日曜、シクラメントポインセチア展。石岡市県フラワーパーク。県フラワーパーク。電話 0299-42-4111。 11月29日土曜、30日日曜、 ご当地グルメサミット in 笠間。笠間市笠間稲荷門前通り周辺。笠間市商工観光課。電話 0296-77-1101。 12月5日金曜から1月3日土曜、鹿島光のアートギャラリー2014、鹿島市鹿島神宮駅周辺ほか、鹿島市観光協会、電話 0299-82-7730。 12月6日土曜から2月28日土曜、水郷桜イルミネーション、土浦市霞ヶ浦総合公園風車前広場、土浦市産業文化事業団、電話 029-823-4811。 12月6日土曜、第154回関東の奇祭、古賀ちょうちんさおもみ祭り、古賀市古賀駅西口お祭り特設会場、古賀市観光協会、電話 0280-91-1811。港線開業101周年、ひたちなか市中港駅ほか、ひたちなか海浜鉄道株式会社、電話 029-262-2361。里山冬の市、霞ヶ浦市雪入りふれあいの里公園、雪入りふれあいの里公園、電話 0299-59-7000。12月7日日曜、小栗半岩祭り、筑西市新張小学校新張駅前通り、小栗半岩祭り実行委員会、筑西市商工観光課内、電話 0296-20-1160。 12月12日金曜から14日日曜、シクラメンフェア、中市県植物園、県植物園、電話 029-295-2150。 12月22日月曜、日渡り祭、桜川市樺山冴夏海神社本宮、桜川市商工観光課、電話 0296-58-5111。行事の日程や内容については変更になる場合がありますので、お出かけの際には前もってご確認ください。茨城の観光情報はここ。インターネットで、観光茨城で検索。これ、自慢できます。え、日本初。牛久市で醸造が始まった国産ワイン。日本初の本格的なワイン醸造場である牛久醸造場、現シャトー神谷を建設した神谷伝兵衛がワインに出会ったのは、横浜の洋酒醸造場で働いていた17歳の時でした。ある日、原因不明の激しい腹痛に襲われた伝兵衛でしたが、洋酒醸造場の経営者がお見舞いで持ってきたワインを毎日少しずつ飲用したところ、病気がすっかり治ったそうです。こうしてワインの需要効果を知った伝兵衛は、日本人の誰もが飲めるようなワインの国内醸造ができないものかと考え、養子師、家督相続人となる養子の小林伝蔵をフランスへ派遣しました。伝蔵が帰国後、ブドウを栽培する土地を探したところ、牛久市、旧稲敷郡岡田村の原野が最適であったため、そこにブドウの苗木約6000本を移植しました。これと同時に醸造場の建設が始められ、牛久醸造場の本館が明治36年、1903年9月に完成し、国産ワインの醸造が始まったのです。11月はボジョレーヌーボーの解禁の月。牛久市から始まった食文化の近代化の象徴であるワインと一緒に食欲の秋を味わってみてはいかがでしょうか。茨城ってすごい。茨城を食べよう。日立秋そば。 甘みのある味や香り、粒の大きさなどから蕎麦通の間でも有名な日立焼きそばは、全国の蕎麦職人からも高い評価を得ています。日立大田市、筑西市、桜川市などを中心に生産されていますが、今回は日立焼きそばの発祥の地である日立大田市の農業法人の方にお話を伺いました。有限会社水風愛農会では、有機肥料を基本とした安全安心な農業に徹しており、毎年良質なそばが育っています。生産者のおすすめの食べ方は、郷土料理でもある、つけけんちんそばとのこと。最初から汁をかけないことで、そば本来の香りを楽しめるそうです。11月はいよいよ新そばの季節です。茨城自慢の味を堪能してみませんか？茨城女性特派員、八木沼沙織。取材協力、農業法人、有限会社水風愛農会、日立大田市和田町 297-1、電話 0294-85-2480。 茨城ってどんなとこ？茨城在住の海外出身の方に聞いてみました。ダン・ウェト・タンさん、水戸市在住、茨城県留学生親善大使。県国際交流協会で留学生親善大使として活動しているタンさんはベトナム出身。茨城と母国の違いについて聞いてみました。偕楽園には3、4回行きました。ベトナムには小さな公園か森林の保護公園しかないので、歴史と観光が楽しめる偕楽園は魅力的です。また、この前は、日立大田市にある竜神大吊橋でバンジージャンプをしました。ベトナムにはまだバンジージャンプはないですよ。最初は怖かったのですが、すぐに慣れて楽しかったです。と言っても、飛び終わってしばらくは足が震えて、心臓がキューッとなっていましたね。茨城でスリリングな体験をしたタンさん、これからもいろいろなチャレンジをしてみてくださいね。11月の広報校長案内。テレビ放送、磯山さやかの瞬間茨城、若大将の悠々散歩内で放送。テレビ朝日、毎週金曜日午前10時25分ごろ2分間放送。茨城大使の磯山さやかさんが県内の観光スポットなどを歩きつつ、茨城の知られざる魅力を紹介します。7日、大人旅、高萩編。14日、大人旅、有機編。21日、北茨城周辺観光、前編。28日、北茨城周辺観光、後編。放送内容は変更される場合もあります。インターネットテレビ、茨キラ TV。パソコンやスマートフォンなどで無料で視聴できます。http://www.ibakira.tv/。電子チラシ、電子書籍。電子チラシサイト、主婦。電子書籍サイト、茨城 ebooks で、ひばりや観光情報などを配信しています。主婦、http://www.shufoo.net/。茨城 ebooks、http://www.ibaraki-ebooks.jp/。県政についての意見、要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話 029-301-2147、ファックス 2169、e メール email@pref.ibaraki.lg.jp または次の地方県民相談センターへ。日立太田合同庁舎内、電話 0294-80-3322。鉾田合同庁舎内、電話 0291-33-6123。土浦合同庁舎内、電話 029-822-7010。筑西合同庁舎内、電話 0296-24-9074。法律相談、電話用予約は、県庁舎3階の県民相談センターで受け付けています。日割りは、各市町村、県出先機関、県内金融機関、常陽銀行、筑波銀行などに配置しています。次回、日割り12月号の新聞折り込みは、11月30日日曜です。以上で声の広報ひばり2014年11月号を終わります。